説教弱さに連なる増田琴牧師です。
主にある皆さん、暑さが残る中ですけれども、ご一緒に新しい週を始めることができます恵みを感謝いたします。神の光に照らされて、この週も感謝を持って歩み始めたいと願っております。ある方が夏休みの経験ということを綴っておられました。小学生たちにご自身が小学生だった頃の夏休みの経験を語られたのだそうです。真っ黒になるまで外で遊び、プールに行って泳ぎ、スイカを食べて種を飛ばし合った、そして遊んだ、紫外線が肌に悪いということなどは知られておりませんでしたから、夏休みが終わると誰が一番黒いかということを競い合った、そんな話を楽しそうに語られたのだそうです。それを聞いていた一人がおもむろに、それ役に立つの？と聞いた。え？予想外の反応が来たので言いよどんでいますと、もう一度、それ何の役に立つんですか？聞かれたというのです。それが私の夏休みの経験でした。ああ、この子は幼い頃から何かの経験が役に立つからと言われてきたんだなということに気づいた。あなたの将来に何か役に立つからこれをしなさい、した方がいいと言われてきたので、そういう言葉になったのではないか。私たちは何をするにしろ、どこに行くにしろ、人から評価される、人の評価というものを受ける存在です。自分も評価されるということに慣れて生きています。ですから役に立つという言葉、役に立つということは居場所を与えてくれることですし、ひいては愛される保証のように感じてしまうこともあるかもしれません。もちろん役に立つということは素晴らしいことです。皆さん、テレビで初めてのお使いという番組をご覧になったことがありますか？幼い子供が食事の食材を買ってくるように頼まれて初めてのお使いに行くのです。バスに乗ったり、知らない道を歩いたり、不安があり、失敗や思いがけないことも起こるのですけれども、でも家に帰ってきたときに、よくできたね、頑張ったね、言ってもらったときの誇らしげな顔、とても尊いものだと思います。確かに私たちが生きているこの現代の社会は、何の役に立ちますかという問いで成り立っているところがあるのかもしれません。これって何かの役に立つの？という問いを価値基準として内面化している、そういう私たち一人一人であるかもしれない。そしてそれはおそらく子どもたち、生徒たちもそのような自分の中の心を持っているのではないでしょうか。そのような考え方が支配されてしまうと、現在という時間は先のための、先にある未来のための手段ということになっていきます。臨床哲学者の鷲田清和さんはこの悲哀を著作誰のための仕事という著作の中で書いておられます。プロという言葉がつくプロジェクトであったり、いろいろありますね。そういう時にそのプロという言葉は前を意味する接頭辞です。鷲田清和さんによれば、その中から時間感覚として前のめりということが常に私たちの意識に上ってくる、近代経営のあらゆる場所にそれが浸透しているのではないか。今ここではなく、前のめりになって、未来のための今、未来の将来のための今、それが 子どもたちも私たちも支配的な考え方になっているのではないか、そういうことを指摘しておられるのです。確かにそういうところがあるかもしれないなと思いました。だから小学生が夏休みの種飛ばし、何になるの、何の役に立つのというのかもしれません。そうした社会の中でうまく制御できないことを抱えたり、周囲の言葉に傷つけられたり、体の調子が悪い日に、あるいはプライベートで問題を抱えている日に、いつも通りの振る舞いができなかったり、努力に比例した成果が出せなかったり、あるいは自分を能力不足だと判断されたり、そんなふうなことを私たちは社会の中で経験しています。人は自分の価値がまるで低いかのように感じてしまう経験を積み重ねる。しかしそれはおそらく社会に求められてきたことを自分が内面化して自分を測る物差しにしているからかもしれません。私たちは知っています。人が人であることは、私が私であることは数値化できない、数にはできない、そして交換できない、かけがえのなさというものがあるということを頭では知っている。しかし現状はそれが見えづらくなっている、実感できなくなっている、そういう社会なのではないでしょうか。きっとそれは大人だけではなく、子どもはよりそうした思いを深めているかもしれません。何かのための今という前のめりの感覚ではなく、この今をじっくりと味わい、考え、深呼吸をする、それは現代社会の中で求められている場であり時であると思います。私たちが礼拝を捧げるというのは、この社会の中で私たちを取り込んでいる価値観、それとは異なる、役に立ちますか、役に立たないという評価ではない、人が一人の人としてここに集い、祈り、賛美をし、交わる、そういう場として時として与えられています。そしてこのような時代だからこそ、私たちはその時代の価値観の中で生きている、無関係に生きることはできません。その社会の一員として生きている、だからこそ自分、神の前にいる私という、その軸というものが必要とされるのではないか。教会はこれからの社会でますます求められていくと考えています。聖書の言葉を分かち合うことによって、私たちはもう一度人間らしさというものに立ち返ることができるのです。悔い改めるとは、神の方へと向きを変えることです。その時に自分が内面化してきた価値観そのものが、実は社会の中で求められてきたことだったのではないかという気づきも与えられるでしょう。その中で生きていくにせよ、それだけで支配されない自分なりの軸というものが聖書の中には示されているのではないでしょうか。そうしたことを考えておりましたときに、今朝のコリントの信徒への手紙1:12の聖書の言葉をもう一度皆さんと分かち合いたいと願いました。このコリントの信徒への手紙という手紙ですね、コリントの町のそこにあった教会へ宛てられました。教会といいましても建物があったわけではありません。有力な大きな家を持っておられた信徒の方の家で集まっていた、そういう集まりのことを教会と言っていたのです。家の教会です。パウロという人は生前のイエスと出会ったことはありませんでした。熱心に律法を守るユダヤ人で、そこからイエス・キリストの復活のイエス・キリストと出会って、そして各地に教会を設立し、その設立していった教会へ宛てて手紙を書いていきました。この手紙が送られたコリントという町は、 ギリシアの中でアテナイやスパルタと並ぶ主要な都市国家、ポリスと呼ばれたその町の一つだったそうです。港に面していましたから商業的にも豊かな町でありました。ローマの都市として知られていましたけれども、戦争に負けたその民族が奴隷となったんですね。ですから私たちが近現代で考えるような奴隷ではなくて、戦争で負けた人たちが市民権を奪われて、そして奴隷として多数働いていたのがこのローマの時代のことでありました。ローマの解放奴隷が多数入植していたのがこのコリントの町だったと言われています。コリントの町にはギリシア人、ローマ人、ユダヤ人たちが住民として混住していました。また解放奴隷、奴隷であっても成功して財を成すと、そこからまた市民権を買い戻すことができる、そういうところでもあった。ですからある意味では自分の財や才というものによっていろいろな形で選ぶこともできる、一方で弱肉強食と言われるような世界観を持った町でもあっただろうと思います。このコリントの教会、コリントの信徒への手紙1章から読んでおきますと、またこの教会もギリシア人、ユダヤ人、自由な身分の人、奴隷、さまざまなそういう人たちが一緒に集っていた教会でした。そして非常に能力を持った人たち、さまざまな能力を持った人たちが集っていた教会だということがわかります。そしてまただからこそ分裂が起こったんですね。自分は誰々派だ、派閥ですね。私は何々派、私は何々派、私は何々派、そういう、こう派閥争いというものがこのコリントの教会の中で起こっていたというのです。人間の社会ではどこでも起こることが教会の中でも起こっていました。しかしパウロはそれを人間の集まりなんだから当然そういうことも仕方がないというような言い方をしませんでした。むしろ、では教会とは何か、教会とは何を中心に集っているのかということをこの手紙を通して大切に伝えたのです。その言葉が今朝ご一緒に分かち合った御言葉です。パウロという人は何より教会を愛した人でした。パウロにとって教会というのはもとより建物はありませんでしたけれども、抽象的な集まりのことではなくて、常にそこに集う一人一人の顔を思い浮かべることのできる、そういう集いです。同じパウロが書いたローマの信徒への手紙16章を読んでみますと、そこには彼が一人一人の名前を挙げて感謝の言葉を伝えているんですね。誰々さんありがとう、感謝します、誰々さんのことを覚えて支えてあげてくださいね、そういうことがこう書かれているんです。ですからパウロが教会のことを語るときには何々論というようなものではなくて、具体的に祈りつつ、祈り合いつつ共に生きてきた人たちのことでありました。パウロはその教会のことをこのコリントの信徒への手紙の12章で体で表している。共同体を体で表すというその思想をここからスタートしているんですね。現代社会の中でもこのように共同体を体で表すというやり方が用いられることがあります。それはパウロがこのところでスタートした考え方の一つです。体は一つでも多くの部分からなり、12節にあります。体は一つの部分ではなく多くの部分から成り立っていますから、これは誰にでもよくわかる比喩と彼は用いています。しかし同時にパウロは体のすべての数は多くても体は一つであるということも言っています。多くの部分がある、それぞれの働きがあるけれども一つである、一つとなる、その両方のことを体という言葉で伝えようとしている。先ほど申し上げましたが、コリントの教会はユダヤ人、ギリシア人、自由な身分の人、奴隷の人、さまざまな人が集っている教会、共同体でした。この時代、このような集いは他にない。 なかったんです。とても珍しい、いえありえないと思って思われていた集いだったんです。まず第一にユダヤ人、ユダヤの民族というのは他の民族のことを異邦人という言い方をしました。ユダヤ人であるということは他の民族の人たちとは食事を共にしないということだった。そしてギリシア人はギリシア人の文化というものに誇りを持っておりました。自由な身分の人と奴隷が共に食卓を囲まないということは私たちに容易に想像ができます。しかしここでは同じ教会に集うということはギリシア人であれユダヤ人であれ自由な身分のものであれ奴隷であり一つの体として神の家族として招かれている。コリントの信徒の手紙12章の前の11章というところを先週ご一緒に読みました。そこに何が記されていたかというと主の晩餐のことについて記されていたんですね。いつもは通常はつまり常識では共に食卓を囲まない人たちがいや私たちはイエス・キリストを中心とした集いだからイエス・キリストの救いを受け入れた者の集いなんだからだから一緒に食卓を囲むんだ、その違いあるいはその隔ての壁をイエス・キリストが壊してくださったことを信じてそこで共に食卓に預かりパンを裂き杯を飲むのだ、そのことがこの主の晩餐の聖典語として私たちに示されているのです。考えてみますとそういうことは人間の力では起こりえないことです。私たちの間には違いというものが目につきまたどちらが支配しているかということを競い合う。体は一つ、それはキリストの体と言われています。それは神秘的な何かの体ということではなく何が支配しているかということで、共同体にとって大切なことはその共同体を何が支配しているかということだと思います。ここで言われているのはこの神の体はキリストの体である、つまりキリストが私たちの中心におられてこれを支配されるのはキリストのみだ。キリストの御心がここに生きているということです。そしてそれが起こっていくためには聖霊の働きが必要だ。そうでなければ私たちは常に自分の考えで働き判断するからです。だからこそ聖霊の働きが必要なのだ。キリストのみの支配、キリストが何を行おうとしておられるかを私たちが聞いていく。パウロはここでとてもわかりやすく語っています。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、頭が足に向かってお前はいらないとは言えない。そうですね、私たちの体はそういうそれぞれの部分の働きによって成り立っている。本当に体ということを考えるとき、神様が作られた、神様が与えられたものだな、この不思議な素晴らしくよくできている体、こんなふうに素晴らしい体ということを感じます。しかし同時に22節にはそれどころか体の中で弱く見える部分がかえって必要なのですと語られている。これは現代の社会においてもとても大切な言葉なのではないでしょうか。ここでパウロは弱い部分が大切だとは言いませんでした。弱く見える部分が大切だと言ったのです。その教会共同体の中で弱く見えている部分がある。信仰においてでしょうか、働きにおいてでしょうか、誰が弱く見えるかということよりもむしろ私たちは誰でも弱くされる時がある。パウルはそのことを知っている人でした。肉体のトゲが与えられそれを取り除いてほしい、目の疾患だったとも言われていますし転換性の発作を持っていた疾患だったとも言われています。そうした中にあってパウロ自身は力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだということを示された人でした。 パウロにとって実感のこもったものでした。ですから教会の中に役に立つかという価値観が誰が入り込んできたときに、それに対してこの手紙って語らざるを得なかった。それを教会の交わりの中に持ち込んではいけない。弱さはしばしば人と人を結び合わせるセメントの役割をします。病を得た体、心、もしかすると何かのために働く、仕事をするという上では不十分だと思えるそうした弱さ、私たちは何とか取り除こうとします。パウロもそうでした。けれども力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという、その聖霊の励ましによって彼自身がこの教会の中にも弱く見えるところが必要なのだ、大切なのだということを実感を持って、そしてなくてはならぬものとして語ったのです。私はこの、教会が体であるというこの例えというものが本当に素晴らしい、よくわかる例えだなと思うと同時に、実は一冊の本を思い浮かべるんです。もう少し前に出版された本なのですけれども、前にご紹介したことがございます。日下部洋さんというご自身も現役の医師として働いてこられた方が、肺陽心という小説を書かれたんですね。肺陽心の肺というのは捨てるという字です。廃棄するという字です。で、陽というのは、陽になるっていう、御陽の陽ですね。心というのは体。で、肺陽心、この日下部洋さんのデビュー作です。肺陽心、それはある介護施設の中で、デイケアやさまざまなこうクリニックが併設されている高齢者向けのデイケア付きの、その病院に、クリニックに勤務をしているある医師が、漆原という医師が主人公です。まるでこれドキュメンタリーか、本当にこうノンフィクションのように読めるんです、最初のところ。でそのどういうことかといいますと、このクリニックの中で例えば脳梗塞などを起こして麻痺するようになった体をですね、でそうするとケアを受けるのに、例えばこう起こしてもらうとか、動かなくなった手足をこう動かしてもらったり、サポートしてもらわないと体が起こせなくなる、あるいは動けることができない、用を足すことができないというふうなことが起こってまいります。そうするとご本人も介護の手を煩わせることになるっていう気持ちが起こりますし、そして周りで介護をしている人たちも、それがある意味ではさまざまな形での負担を募らせていくというふうな出来事が起こっていった。でその時にこの漆原医師が A ケアというものを発案するんです。この A ケアといいますのは、麻痺した手足を切断するんですね。診療法として取り組むんです。でこう聞きますとぎょっとしますけれども、ドキュメンタリー、ノンフィクションのように読めると言いますのは、それを進めていったことによって、そこの施設にいた人たちは、それをやった本人も喜ぶ。あ、これで体が軽くなった。そして周りにいる人たちも、それがないことによって、自分の負担が少なくなっていくということで、それが推奨されていくんです。A ケア。これからの新しい、そういう考え方として。しかしこの漆原という人はこのことを誠心誠意必要なこととして、これからの医療にはこれがフィットしているということとして用いていくんですね。でもそれが明らかになって、そしてこうスキャンダルになっていく、周りの人々に知られていくと、それが虐待という形で知られるようになっていくのです。これは小説です。小説は全般がその漆原という医師がなぜそういうことをやり始めたのかっていう、そのプロセスが書かれていて、後半はその出版社の編集者の中という形でそれが記されているんです。その 向き合っている漆原医師を見ていると、今後の医療の一つの方法かもしれないとも見えてくるところが、この小説のうまくできたぎょっとするところなんです。同時にこれは私たちの社会や在り方に対する一つの大きな問いかけだと思う。この聖書の箇所が私たちに伝えている、あなたは足がいらないとは言えない、あなたは手がいらないとは言えない、いえ実際にそういうことを私たちは考えているのかもしれない、負担だとかそういうことによって、そのことを私たちに非常にリアルに問いかけているものなのではないかと思ったんです。パウロは弱く見える、その部分が大切だと語りました。なぜでしょう。イエス・キリストの十字架というのは、この弱さの象徴として十字架というものがあった、力の象徴ではない。弱くされた、力のないものとされた十字架のイエスの姿、しかしその最も弱くされたものの姿に神は救いの印を与えられた、神の御心が表された、そしてその姿によって現在も苦しみの中にある一人とイエスはそこに共におられるということを私たちに示しておられる。そして復活は神が愛を持ってその一人一人の命というものをあがない、また救われるということの大きな証し、印でありました。最後にこのコリントの信徒の手紙の12章の後に13章、第一コリントの13章というのはいわゆる愛の賛歌というふうにして知られている聖書の箇所ですね。でもとても不思議だったことがあるんです。何が不思議だったと言いますと、愛の賛歌と言われる割にはバラの花を送ったとか、おいしいご飯を作ったとか、なんか愛の証になるような行為は何一つ書いてないんです。13章の最初のところに書いてあるのはどういうことかと言いますと、さまざまなタラント能力が書かれています。異言が語れようともとか、予言する賜物があろうとも、知識があっても完全な信仰があっても、全財産を施しても殉教するほどの信仰があっても、愛がなければ何の益もない、そういう言葉が続いていく。なぜだろうと思ってた。でもあ、そうか、イエス・キリストが言われたその愛っていうのは役に立つということを中心にした愛じゃないから、私たちのその弱さを抱えて、そういう私たち自身の姿を、また私たちの在り方、姿を神が本当に大切にしてくださる、そのことを十字架の姿を通して伝えてくださったのではないか。この愛の姿、皆様ご覧になってください。有用な愛の姿ないんだよ。でも私を支えてくださっている、どんなようなところでも、どのような時にも私を支えてくださる神の愛というものがそこに本当にあるだろうか。共同体に愛があるだろうか。教会はそのことを中心としてキリストの愛というものによって集っている場所ではないのか。パウロはここで私たちに大切に伝えてくれているのではないでしょうか。そして現代社会を生きる私どもにも、またこの御言葉は大切な言葉として、これからを生きる者の礎として置かれていくのではないかと思うのです。教会が常にそのことに立ち返る、そのようなものとしてこの言葉を受け止めさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人を招いていてくださいますことを感謝いたします。私たちを等しく神の子として招き、またこの教会へと招いてくださいました。ありがとうございます。全く異なる環境から集っている一人一人です。しかしあなたはその一人一人にパンを裂き、そして糧を与え、杯を分かち合い、あなたの恵みを分かち合ってこの社会を出かけていくようにと呼びかけてくださいました。私たちはそのあなたの恵みを持ってこの場所からそれぞれの場へと出かけてまいります。神様、あなたの聖霊を与えてください。どうか私たちがその手の技によって、言葉によって、あなたの恵みを表すことができますように。そしてこの社会の中にあって弱く見える部分、私たちが大切に見ていくことができますように、励ましを与えてください。 私たちの社会の中にあなたが植えてくださっているこの教会の在り方がまた伝えられていきますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。